新約聖書マルコによる福音書16章9節から、イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。このマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってこのことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。その後、彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていく途中、イエスが別の姿でご自身を表された。この二人も行って、残りの人たちに知らせたが、彼らは二人の言うことも信じなかった。その後、11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と堅くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受け、信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。本日の説教題、福音を述べ伝えなさいは、マルコによる福音書16章15節から示されました。新共同訳新約聖書の98ページになります。15節で、復活されたイエス様は食事をしている弟子たちに現れ、全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとお命じになります。イエス様は弟子たちに、神様が作られた全世界にいて、神様が作られた被造物すべてに福音を伝えなさいとお命じになったのです。全世界のすべての人々に伝えるだけではなく、すべての被造物に伝えるのです。パウロがローマの信徒への手紙8章19節から22節で言っているように、被造物がうめき苦しみながら神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。神の子たちはイエス様の十字架によって神様から離れてしまう罪から解放され、神様に作られた人間の本来の姿に回復された人たちです。神様が作られた全世界を、全世界の被造物を、罪の生み出す悪によって破壊してしまうのではなく、被造物のすべてを支配せよとのご命令にお答えできる人たちです。神様が作られたこの世界を、神様の御心に従って 守り抜くことのできる人たちです。イエス様は十字架の上での犠牲によって全被造物が人間の罪による滅びから解放され、神の子たちの栄光に輝く自由に預かることができる道を切り開いてくださいました。イエス様は死からよみがえられ、神様の御国の到来を確かなものとしてくださいました。私たちはイエス様の復活の証言を聞いて信じるとき、復活がわかるものとされます。イエス様の復活により私たちが死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救われる、私たち自身の復活に至る道が開かれた良い知らせ、福音を告げ知らせるものとされるのです。マルコによる福音書16章9節以下をご覧ください。新共同訳聖書をご覧いただきますと、19節から18節までが3つに分けられています。まず9節から11節でイエス様はマグダラのマリアに現れ、次に12節13節で2人の弟子たちに現れ、14節から18節で11人の使徒たちに現れます。そして使徒たちに全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいとお命じになるのです。さらにこの主の日に与えられた聖書の箇所ではありませんが、19節と20節でイエス様は天に上げられ、弟子たちは与えられた使命を果たしていきます。紀元317年のカルタゴ会議で聖典と認められたマルコによる福音書はイエス様が現れてください、弟子たちが伝道を始めるところで終わっているのです。ところが現在では9節から20節までは亀甲括弧ですね、亀の甲羅と書きますが、亀甲括弧にくくられており、元のマルコによる福音書にはなかったとされています。この箇所が紀元2世紀のキリスト教会の人たちにより他の福音書などに基づいて書き加えられたものであることは間違いないでしょう。そうであったとしてもイエス様の復活の出来事を短くまとめ、マルコによる福音書の教えを映し出していることも確かです。イエス様が復活されたと聞いても信じることができないでいた人たちにイエス様は現れてください。初めてイエス様がどなたであられるのかがわかるのです。そしてイエス様が復活され今も生きておられると分かった人たちは全世界の被造物すべてに神様の御国の福音を告げ知らせていくものとされるのです。元のマルコによる福音書は16章8節までとされています。16章6節7節にはこう記されています。驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない、ご覧なさい、お納めした場所である、さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラへ行かれ、かねて言われたとおり、そこでお目にかかれると。もしマルコによる福音書が ここで終わっていたならば、読む人は弟子たちがイエス様にお目にかかるためガリラへ行ったと思えるかもしれません。しかし8節があることで、そうは思えない終わり方になっています。そこにいた女性たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。で終わっているのです。イエス様が十字架の上で息を引き取られ、ご遺体が墓に納められるのを見届け、安息日が終わると香料を買い、日が出るとすぐ墓に行った女性たちも逃げ去ったのです。震え上がり、正気を失ってしまい、恐ろしくなって誰にも何も言わなかったのです。これからキリスト教会を担っていくと期待される女性たちでさえ逃げ去ってしまいました。これではイエス様にお目にかかるためガリラ屋に行った人がいたとは思えません。マルコによる福音書は誰一人としてイエス様がわからなかったと記して終わります。読む私たちにイエス様に実際に出会った人たちの現実の姿を示します。そしてあなたたちはどうしますかと問いかけます。イエス様は復活されたと御使いに聞かされたのに恐ろしくなって逃げ出しますか、それとも復活を信じイエス様にお目にかかるためガリラ屋に行きますかと問いかけます。16章9節以降はマルコによる福音書の問いかけへの2世紀のキリスト教会の人たちの答えと言えるでしょう。聞いても信じることのできない人たちに復活されたイエス様は現れてくださり、イエス様がどなたであられるのか分かるものとしてくださいましたと答えているのです。マグダラのマリアからイエス様が今も生きておられ、イエス様を見たことを聞いても信じられない人はいました。イエス様が別の姿でご自分を表されたと二人の弟子たちに知らされても信じない弟子たちもいました。しかしマグダラのマリアや田舎の方へ歩いていく途中の二人の弟子たちのように、復活されたイエス様が現れてくださったと分かり、それを伝えた人たちもいました。二世紀の教会にはイエス様は復活されたと聞き、それを信じイエス様は救い主キリスト神様の一人も子なる神様であられると分かった人たちがいました。激しい弾圧を受けた二世紀のキリスト教会にはイエス様がどなたであられるのかが分かり、復活されたイエス様を伝えた人たちがいましたと証言しているのです。そうであるからこそイエス様に従ってきた女性たちは復活されたイエス様にも従った、この人は神の子だったと言った百人隊長もイエス様に従ったと思えるのです。 女性たちはキリスト教会を支え、百人隊長も教会に加わったと思うことができるのです。そうであるからこそ、私たちもイエス様が復活されたとの証言を聞き、それを信じ、イエス様こそ救い主キリスト、神様の一人も、子なる神様と分かるものとされるのです。14節で、イエス様は二人の弟子たちに、イエス様が復活されたと聞かされても、それを信じなかった11人の使徒たちが食事をしているところに現れます。そして、不信仰と固くなな心をおとがめになります。弟子たちは自分の固くなな思いにとらわれ、イエス様が復活されたと聞かされても、それを信じることができないでいました。聞いて信じることのできない弟子たちに、イエス様は現れてください。弟子たちをおとがめになります。ここで、とがめると訳されている言葉は、とても厳しい言葉で、15章32節で、イエス様と共に十字架につけられた者たちが、イエス様を罵った、罵ったと同じ言葉です。イエス様は、聞いて信じることがいかに大切であるかをお示しになっておられるんです。そして、15節で、イエス様は弟子たちに、全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとお命じになります。さらに、16節では、何もなくなってしまう滅びに至るか、滅びから永遠の命に救われるかは、福音を聞いた人が信じて洗礼を受けるかどうかにかかっていると言われます。耳を塞ぎたくなるような厳しい言葉ですが、2世紀の教会の信仰者たちは、マルコによる福音書の示すイエス様からの問いかけ、この言葉によって答えたのです。そして、教会につながる自分たちの使命は、多くの隣人がイエス様と自分自身の復活を聞き、信じて洗礼を受けるように導くことだと分かり、それを行うものとされていったのです。17節は、私たちを神様から引き離そうとする力である悪霊を追い出し、隣人が復活を聞き、信じて洗礼を受けるように導く新しい言葉が語られると捉えることができます。新しい言葉は、理解の難しい霊的な言葉である異言を指すとする説もありますが、イエス様から託された権威のある新しい教えと捉えることができるでしょう。礼拝において聖書の御言葉に基づいて語られるイエス様の御言葉こそが、私たちを悪霊から解き放ち、復活を聞いて信じて分かるものとする新しい言葉なのです。18節は謎めいた言葉で、蛇が使徒に絡みつく使徒言行録の記述と似ていますが、蛇の誘惑、創世記に記されました蛇の誘惑に対する信じて洗礼を受ける者の勝利と捉えることができます。復活を信じて洗礼を受ける者は誘惑に負けることはない と呼ぶことができるのです。また復活を信じて洗礼を受ける者には神様の御言葉であられるイエス様の裂かれた肉と流された血である聖餐を受けることが許されます。私たちは聖餐を受けることで自分たちが何もなくなってしまう滅びに至るのではなく、滅びから体のよみがえりと永遠の命に救われると確信するものとされます。私たちは聖餐を受けることで多くの隣人がイエス様と自分自身の復活を聞いて信じて洗礼を受けるように導くのが自分たちの使命であると分かるものとされます。私たちはイエス様のご復活をお祝いする主の日の礼拝において御言葉に聞くとともに聖餐を受けて復活を信じて分かり隣人へと伝えていくものとされたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ私たちをイエス様の復活の証言を聞いて信じ復活が分かるものとしてください。イエス様の復活により私たちが死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救われる、私たち自身の復活に至る道が開かれた良い知らせ、福音を告げ知らせるものとしてください。私たちをイエス様のご復活をお祝いする主の日の礼拝において御言葉に聞くとともに聖餐を受け、全世界の被造物すべてに神様の御国の福音を告げ知らせるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。